雑談プレミアム。この時間は最近話題の本や注目の新刊について本の朗読を盛り込みながら著者や編集者にお話しいただきます。
こんにちは、新潮新書編集部の後藤裕二です。今週と来週の2週にわたり、新潮新書場当たり的が会社を潰すについて本の著者北沢幸太郎さんとともにお送りします。北沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この場当たり的が会社を潰すという本は、サラリーマンとか組織に勤める人であれば誰でも覚えがある、なんかうちの会社もしくは上司は場当たり的だなと思う場面があると思うんですけれども、そういうところから考えを深めていって、その理由とは何か、そしてそれの弊害っていうのはどういうものがあって、それをどうすれば正していけるのかというようなことについて北沢さんに解説していただいた本ということになります。それでは本の冒頭、序章の一部を辻アナウンサーに読んでもらいましょう。
利益をどう上げるか。今あなたが働いている会社の目的は何ですか？そう聞かれてすぐに答えることができるでしょうか？会社なんだから利益を上げることに決まっているでしょう。そう答える方もいらっしゃるかもしれません。確かに突き詰めていけば会社の目的は利益になります。しかしもう少し具体的に丁寧にそれを説明してくださいと聞かれると、会社によって答えは異なってくるはずです。何が何でも業界トップの地位を維持して利益を上げる、とにかく短期的でもいいから荒稼ぎする、一時的な利益よりも長期的に利益が持続することを目指す、利益はほどほどでいいので地域に貢献することを考える、他社の真似をせず常にオリジナリティある商品を出すことで利益を上げる。いずれも利益を目指しているとはいえかなり異なります。ブラック企業とされる会社は荒稼ぎを目論んでいるのでしょうが、それが違法かといえば必ずしもそうとも言えません。経営力がないために結果としてブラック企業化しているだけの会社も多いことでしょうが、本書ではこうした目的のことを思いと表現します。会社は何らかの形でこうした思いを持つ必要があります。そしてその思いには強さが必要です。論理的な強さ、経営者の思いの強さが反映されたものであるべきです。強い思いが共有され、それに皆が共感していないと会社はうまく回りません。そこに向かう道筋、すなわち戦略、戦術などが場当たり的になってしまうからです。会社はなぜ場当たり的になるのか、そしてそれはどのように改善できるのか、これが本書のメインテーマです。
会社はなぜ場当たり的になるのか、そしてそれはどのように改善できるのかがこの本のメインテーマということなんですけども、これはリクルートであるとか日本テレコム、現在のソフトバンクにお勤めして営業のプロパーとして最前線で活躍してきた北沢さんの実体験に基づくものということでいいと思うんですよね。
そうですね。
場当たり的っていうのはどういうことなのかっていうことを解説していただけますか。
簡単に言うと、戦略がまあなしにっていうかですね、よく考えないでパッと戦略が出てきてとりあえずっていう感じでですね、そして論理的に考えないでその戦術が展開されると、まあ、こういうようなことを場当たり的と、とりあえず感ですね、それを言ってるんですけども、
今戦略っておっしゃいましたけれども、うん、大きな方向性がカチッと固まってないと、うん、その時その時の作戦がバラバラバラバラしちゃうと、そうすると場当たり的になるっていうのは意味ですよね。
そうですね、はい、場当たり的っていうのは、まあ、とりあえず感っていうふうにも先ほど申し上げたんですけども、やっぱこれ脳と心の作用によって起こっていく現象だと僕は捉えていて、人間の脳ってそんな賢くなくて処理をするには適してるんですけども、 どうしても処理というのは記憶に引っ張られてしまうという習慣とかいうことなんですけどね、引っ張られてしまう傾向があって、例えばいい映画を見たりとか、例えば奥様といい食事に行ったりとかするとまたやりたくなる、これが人間の脳で習慣化するようにできているわけですね。ですのでとにかくとりあえず感でやってしまうっていうのが脳の作用なんですけども、それを抑制するのが心っていうか強い思いなんですよね。でその強い思いがないとどうしても場当たり的に人間というのは動いてしまうと、こういうふうに僕は捉えてます。
場当たり的っていうキーワードで一冊作ろうっていう話になったのは、もともとはその営業関連の別の本っていうような打ち合わせもしている時に北澤さんの方からそのキーワードが出てきて、編集側としては大企業であっても場当たり的なんてことがあるのかなとか思ったら意外とあると、そんなもんですかと、大企業とかっていうともうちょっとものを深く考えてやってるんじゃないんですかって言うと、いやいやそんなことないっていうあたりから興味を持って、それでってお願いしたんですよね、確かね。
そうですね。
はためには立派な会社であってもやっぱりそこの罠から逃れられないっていうふうに北澤さんおっしゃってますよね。
大企業であればあるほどそうなるっていうこともこの本の中には書かせていただいたと思うんですけども、
大きな企業だとどうしてもその末端とか小さな部署にまでいろんな戦略とか大きな方針が伝わらなかったり、どっかでねじ曲がるからなんですかね。
そうですね、それもあるし、やはりその習慣的にやってしまう、それを悪い言葉で言うと場当たり的と呼んでるんですけども、ということが大企業の場合はどうしても根強くあるような気がしますね。
大きな企業ってことは過去の成功体験がどっかの時代であるから、どうしてもその過去の習慣ってものが現代に当てはまらなくなるとちぐはぐなことになるっていうようなことなんですか。
そうですね、それもありますし、例えば上位方針だとかなんとなくの方針だとか、こういうものに支配されてそっちへ動いてしまうっていうことが日本の企業は多いような気がしますね。
それでは場当たり的の実例が書かれたくだりがありますので、再び辻アナウンサーに読んでもらいましょう。
根拠なき戦略。実際に筆者は研修の打ち合わせの現場においてそういう戦略もどきを多く目にしてきました。先日ある大手企業の役員本部長研修の前に打ち合わせに行き、各事業部の今期の戦略を事前に見せていただいた時のことです。そこに並んでいたのはそれぞれの部署の戦略なるものでしたが、いずれも私には戦略の名に値するものには思えなかったのです。場当たり的なのです。早速私はその役員本部長らに話を聞いてみました。まずは A 本部長です。彼は担当部署の今期の戦略として売上対前年度 8% アップを掲げていました。本部長、この本部の第一の戦略は売上対前年度 8% アップを掲げておられます。つまりこれがこの本部の大きな目標ということなのでしょうが、根拠は何でしょうか。根拠？そんなものありませんよ。強いて言うなら前年が 5% アップという目標を掲げていたにもかかわらず 3% ダウンに終わったのです。当然挽回してそれを超える目標を掲げなければなりません。このままでは頭部も危うくなりますからね。売上を上げることが第一優先です。なるほど。ではそれを成し遂げるための戦術は何でしょうか。今それを考えるように部下に指示を出しているところです。本部長ご自身は戦術は考えられないのですか。もし的確なものが上がってこなければどうされるのですか。その時は私が出しますが、私はあくまで取りまとめ役です。部下に考えさせて実行させるのが本部運営には一番いいのです。結果はみんなの責任という意識になりますから。では昨年 3% ダウンに終わった原因は何だとお考えですか。それも今分析させています。なかなか難しい状況があるようです。ただ私が感じるのは訪問数が圧倒的に不足しているということです。先日の本部会議でもそのことを指摘し、1日3件の訪問、それを評価に反映させると宣言したところです。ここまで聞いて私は恐ろしさすら感じ、 これ以上の質問は無駄だと判断しました。A 本部長の戦略のどこが問題なのでしょうか。まず、そもそも 8% アップは戦略ではありません。単なる目標数値を戦略と称しているのです。しかも、昨年 3% ダウンに終わったのにもかかわらず、原因を自ら掴んでいません。掴もうともしていません。そのダウンは不可避のものだった可能性だってあるのです。それなのに、挽回するという方針と数値目標だけを決め、その方策は部下に丸投げしています。さらに、自分の役割を自分で決め、責任を部下に押し付けている。しかも恐ろしいことに、何の根拠も持たず、自分の直感で業績の悪かった一因は訪問数不足だと決めつけ、評価にまで反映させると半ば強制的に実行を促しています。この半端ない当てずっぽう感、武器なしで強制的に戦わせる超無責任感は何でしょうか。本部会議の場で思いついたような場当たり的なやり方を指示するのは大問題です。読者の方の中で、いいじゃないか、訪問数は業績に直結する、部下に方法を考えさせるなんてなかなかの人物だなんて共感された方がいるならば、すでにものすごく場当たり的な人になってしまっています。とてもこれからの組織を任せられるような人ではありません。
今の下りに書かれていたことっていうのは、実は結構多くの企業で実際に行われていることなのかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。
僕よくある光景だと思うんですね。実際に僕はそれを見ていて、近いことがあってっていうかですね、かなりジャストフィットのようなことがあって、そこで書いてると思うんですけども、非常に下から見ると目を覆いたくなるような光景というようなことになるんじゃないでしょうか。
どの企業でもやっぱりどうしても対前年比とか数値目標っていうのは置きたがるし、なんか置かないと悪いような気もしちゃうんですけど、どうなんですかね。
それが習慣的なことだというふうに思いますね。人間というのはどうしてもしっかり強い思いを持たない限りはそうしてしまうもんだという自覚を持たないと陥ってしまうということじゃないでしょうか。
数値目標って置いちゃうとまずいんですか。
まずくはないんですけども、そこにもう一度なぜそれをやらないといけないのかみたいなことがしっかりその根底にないと、ただ単に置いてしまってただ単に行動してしまう、もしくはその時だけのお題目になってしまうという可能性は非常に高いような気がしますね。
スローガンだけだったら対前年比 5000% アップでも何でも言っちゃえるわけですもんね。
そういうことなんですよ。そういうふうに言っている企業の中の部署というのは結構あるような気がしますね。はい。それがそこの中に書きましたように、対前年度への実績が悪いと高めに設定するし、いいと低めに設定して市場が難しいとかっていうふうに言って力学的に動くという人が多いような気がします。
この本には今のところのあたりについての北澤さんの分析が書かれてますので、そのあたりを朗読でお聞きください。
組織内の力学だけ見る役員。少し論理的に考えればわかるはずです。そもそも訪問数不足が原因なら1年も放置しておく必要はありません。どうしてこの本部会議で突然言い出したのでしょうか。たとえ100歩譲ってそれが原因だとしても、ただ単に訪問すれば実績は上がるという根拠はどこにあるのでしょうか。確かに命令を下した瞬間は刺激的な方針と受け止められるかもしれません。厳しいノルマで一瞬社員に緊張感が走ることでしょう。しかし、もしそれで実績が上がらなかった場合でも、訪問者数を評価に反映させるのでしょうか。働き方改革が叫ばれる中、徒労に終わらせたら責任は取れるのでしょうか。A 本部長には、独りよがりの考えや主張はあっても、組織を動かす筋道というものが見えていません。それを考えた形跡すら見られないのです。実は、こういう人の思考法の背景にあるのは、このままでは自分の評価が低下してしまうという不安です。一方で、それを回避するためにはどうすべきかという社内の力学には敏感です。自分が考える力がない分、部下に考えさせると という名目で責任を分散させようという知恵も感じられます。こういう人は前年の業績が悪いとあえて高い目標値を掲げがちです。これによって自分は頑張っているのだとアピールできるからです。仮にその目標を達成できなくても問題ありません。さらに別の高い目標を再設定した上で同様の思考を持つ上司にアピールし、再挑戦の機会をもらうように動くのです。仮に前年の業績がいい場合には翌年の目標値は控えめにします。その上でさほどの根拠もなく今年の市況は厳しいと表明します。そうすればあまり伸びなくても責任を問われません。私はこういうタイプの言動を力学優先型場当たり的症候群と呼んでいます。
力学優先型場当たり的症候群とはいい命名ですよね。
ありがとうございます
力学優先型だなっていうのは結構前から思ってらっしゃって、
そうですね、力学とか例えばそこに書いてます忖度とかっていうのはどうしてもそういう風になるんだろうなと。自己優先型っていうのは確かに力学に似たような感じなんだけど少し違う。この辺も前々からなんでこんなことになるんだろうなっていうようなことで、これ自分もやっぱりそういう割と場当たり的なところありましてね。ですからなぜそうなってしまうのかっていうことについて深く考えていたというか、まあ、いつもこう自問自答していたっていうところはありますね。
会社の力学とかを意識するっていうのは、まあ、人間どうしてもしちゃうとは思うんですよね。
そうですね。
全然しない人もこれはまたなんか組織人としてなんか問題あるような気がするけど、どうなんですか？
その通りだと思います。だからこそなんですけど、それぞれがやはり自分の思いとか組織の思いとかにですね立ち返って考えておかないとそちらへギュッと行ってしまうというのが人間社会の仕方がないことっていうか傾向というかそういうことだと思いますね。
今ちらっと北田さんおっしゃったそのもう一つのパターン、忖度優先型場当たり的症候群っていうのもあるっていうお話でしたよね。
はい。
じゃあそのあたりも朗読でお聞きください。
忖度型の場当たり的役員。別の本部長 B さんとも話をしました。 B 本部長は生産性向上という方針を掲げられていますが、それはどうやって実現するのでしょうか？それは時間が経てば経営企画や人事から全社的な施策が降りてきます。具体的な方策はそれからですね。それからですか？ならなぜ第一にそれを挙げておられるのですか？生産性向上は社長が出された全社方針です。我が社にとって社長が出される方針は部門を預かる私としては最も取り組まなければならない課題です。であるなら本部長ご自身としてはどうやってそれを成し遂げようとお考えなのでしょうか？具体的な方策を方向性だけでもお聞かせいただけませんか？もちろん働き方改革の中で残業を減らすことは当たり前です。プレミアムフライデーの実施も人事に確認していち早く導入しました。実際テレビでも残業を減らして業績が上がったケースが多く報道されています。当社も早くそうなるべきです。それで生産性は向上するとお考えなのですね。まず今何が一番大事かを考え実行することが大事なんです。方策はそれから考えます。なんとかなりますよ。ここまで聞いてやはりこれ以上は何も出てこないと感じました。確かに社長の方針をいち早く掲げ実行しようとしている点では上司からは覚えめでたいのかもしれません。ただ彼自身が戦略と戦術を考えている気配は全く感じられませんでした。この方が恐ろしいのは生産性向上を掲げているにもかかわらずその手段を残業を減らすことだけに帰着させ、具体的なことは経営企画や人事の出方次第と考えているところです。生産性を向上させるというのは大きな方針としてはあり得るのでしょう。本気で社長がそれを掲げ訴えているのであれば会社の方針すなわち強い思いとなり得ます。ワークライフバランスを重視し 働きやすい職場を作ることによって生産性を上げて結果を出すというのならば立派な方針でしょう。しかし B 本部長はそれを社長から聞いてそのまま下に伝え、具体的な方策、戦術は他部署や部下からもらうというのです。できる限り人の出方を考えて行動しているので、結果が伴わなくても責任は回避できるとでも思っているのでしょうか。このまるっきり人任せな感じ、考えないで先に実行してしまうとりあえず感、それなのになんとかなると楽観的な見方を口にするのもまた場当たり的な振る舞いだと言わざるを得ません。
社長の言った通りやるっていうのは、特にこれ大企業なくて中小企業でも多いような気がしますけどね。
善悪、いい面と悪い面あるわけですね。社長の言った通りみんなやんないと困る面もあるわけですよね。
そうですね。社長は中小企業をなぜ運営してるかっていうと、自分の思い通りやってほしいからやってるわけなので、それ非常に大事なんですけども、ただ上司というふうになった立場で言うと、社長が言ってるからこうだっていうふうに言われましても鼓舞されないっていうか、そうですね、下の方がよしやってやろうぜみたいな感じにはならないので、社長はこう言ってんだけど俺はまあこういうふうに思うよとか、何かそこに自分の意見とか自分の思いみたいなものを中に入れてもらえるとだいぶ違うような気がしますけどね。
それってでも社長の言ってることを逆に勝手に曲げちゃってもこれまたまずい。
そうですね。ですから解釈をするっていうか、こういうことを、言われてるので、だからこうなんだよと。
なるほど。
まあいうふうに。
上の人の言うことを下の人の心に響くようにちゃんと翻訳して伝えなければいけないのだっていう。
そうですね。中小企業であればあるほどそうだというふうに思いますね。特に上の方っていうのは抽象的、要するにみんなが分かるように話をしないといけないわけですから、どうしても言葉が抽象的にならざるを得ない。もう一個レイヤーが下がっていきますと、そこがもう少し具体的に話ができる、もしくはしなければいけない立場なんで、そこを具体的にしていくってことは非常に重要だと思いますね。
本の中にも出てくる北澤さんが日本テレコム、今のソフトバンクの携帯の事業に関わっている時に、振り返ってみれば場当たり的だったなっていう失敗を犯したって話が出てきますけども、パッと判断するとか直感的な判断っていうのはいい面もまあよくあるとは思いますし、直感って大事にしなきゃいけないってよくビジネス書なんかでも書いてますけれども、特に管理職とかっていう人たちっていうのはあんまりひらめきとか直感に頼るのは危険なんですか？
ひらめきとか直感非常に大事なんですけども、局面によるということですね。直感を生かす時っていうのはしっかり考えた上で、じゃあどっちだという時は直感に従うのが非常に正しいと思いますし、それであるべきだというふうに逆に思うんですけども、しっかり考えない間に反応的に動くというのは直感を生かしきってない、逆にですね、というような感じがしますね。
そうなっちゃうと場当たり的に陥っちゃうっていうことなんですかね。
と思います。
今週は新潮新書、場当たり的が会社を潰すについて、本の著者北澤幸太郎さんとともにお送りしました。この続きは来週お送りします。お相手は新潮新書編集部の後藤雄二でした。北澤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本の雑談プレミアム、この続きは来週お送りします。番組サイトに本の情報を掲載しています。ぜひご覧ください。